みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、電車なんか乗ってる時に私が楽しみにしているものの一つに駆け込み乗車を見るっていうのがありましてね、観察して楽しむんですよ。ただしそれが駆け込んできた時にそのガガッとまたドアが開いたりだとか、あるいは駆け込み乗車危険ですのでおやめくださいっていうような危険を感じさせるようなのは、これはファウルということになって競技の対象にならないんですね。鑑賞にあたっては芸術点と技術点っていうのがあって、そういかに美しくそして見事に入ってくるかと。で半分以上閉まってるところからずっと入ってくるっていう人がいて、で一度見た人がね素晴らしかったんですよ。大江戸線でね、半分以上閉まってて私が乗ってる時間ですから、それなりに空いてる時間ですよ。油断したところでもう乗ってこないだろうと思ったらポーンって乗ってきた人がいて、でおじさんですよ、もう60過ぎぐらい、足元がスニーカーで街歩きの感じですね。で背中に背負ってるデイバッグ、あれのこう紐みたいなのがあるじゃないですか、あれがねこう挟まるかと思った。そうしたらポーンと飛んで、その人ピョーンと横飛びに飛んで両足が上に浮いてるっていう、これ我々の世界でエアーっていうんですけどエアーの状態で体をキュッてひねって、見事にその紐がねピピピピピってこう体に巻きつく形でピシャンってしまって、かっこいいと思って、もちろんその危険なイメージもないわけですよ。で次の駅に行ったらその人降りるんです。すっとかっこいいって、一駅乗りですよ、行きでしょね、ああいいねこういうのと思って見送った。そしたらその人すぐねそのまんま反対側のホームに行って逆行きの電車待って、間違って乗る電車間違って飛び乗っちゃったっていう、こんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。決してね、駆け込み乗車褒められたことじゃありませんよ、危険でございますからね、ぜひぜひやめていただきたいんです、私が見張ってますから。落語千金3月の月間テーマは投資の知識は生活の知恵、日常のニュースをより深く知ることで自分の身の回りのことがよくわかる、そして将来のこともよりリアルに考えることができるようになります。そんな時役立つのが投資の知識ってことあるんです。世界の細かい変化の経験が積み重なってできていますから強い味方になるはず。今週は将来のプランとして注目されているイデコについてお勉強してまいりましょう。それにちなんで今週は創作落語をこしらえてきました。最後までごゆっくりお付き合いください。
みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
落語では八っつぁんやくまさん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんにお金のことや人間関係のことなどを相談しています。将来の資産作りならみずほ証券にご相談ください。みずほ証券は首都圏と近畿に216店舗、いつもお客様の
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わみずほ。
改めましてこんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。落語千金、今月は投資の知識は生活の知恵をテーマにお送りしています。この番組で以前、将来安心して生活を送るためにはどのくらいの準備が必要かというテーマでお届けしたことがあるんですが、いろんな準備の方法ね、
ね、やってきましたよね。ただ、自分が働くだけでなくお金に働いて稼いでもらうっていう、それが投資だっていうことでしたよね。
そうした将来への備えの中で最近注目されているのがイデコという仕組みです。
イデコ
かっこいいですね、おしゃれな家具屋さんみたいな感じだと思ったんですけど今週のテーマはイデコってなんだろう、みずほ証券投資教育推進室の川崎浩一さんに詳しく伺っていきます。こんばんは、お願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
将来への備えというと先月積立NISAのお話伺いましたね、はい。で今回はイデコ、そもそも一体どういうものなんですか。
はい、 イデコというのは、はい、個人型確定拠出年金の愛称なんです、
うん、
積立NISAというのは少額投資非課税制度の積立版の愛称でしたよね、
うん、
まあ、どちらも将来の資産形成を積み立てて行うという点では共通しています。
個人型確定拠出年金がイデコ、
はい、
ほうほうほう、ってことはもう年金の一種だということでいいんですよね。
そうですね、はい、
どんなところがこの注目のポイントなんですか。
はい、どちらもあの税制優遇があるところではないでしょうかね、う
ん、イデコもニーサ、
はい、
うんうん、
あのイデコも積み立てニーサも運用益が非課税になるんですね、
うん、
イデコは加えて掛け金、まあ、積み立てていく金額なんですけれども、うん、これが全額所得控除されます。
そうなんですか、
はい、
ほう、お、え所得控除になるんですか。イデコ
全額
なんです。じゃあだったらイデコの方がいいってことですか。
確かに、まあ、税制優遇の面ではイデコの方がいいかもしれませんね、
うん、
ただイデコは年金制度ですから、うんうん、原則60歳まで引き出すことができないんです。
ああ、
なるほど、
一方で積み立てNISAでしたらいつでも引き出せるという特徴があります。
悩みどころですね、これね。
そうですね、
どっちがいいんだろうね、
以前にお金を3つの財布に分けて管理するという話をさせていただいたと思いますけれども、
覚えてます覚えてます、1つ目の財布は日常生活に使うお金で、はい、2つ目が将来使う予定のお金、
はい、
で3つ目は今すぐ使わなくてもいいお金っていうふうに分けて管理する、確かそういう話です、
その通りでした、その通りです、ですからイデコは今すぐ使わない3つ目の財布から将来のために、そして積み立てNISAの方は使う目的が決まっている2つ目の財布からというように使い分けてもいいかもしれませんね。
あの積み立てられる金額ってNISA決まってましたよね、
はい、
あのイデコはどうなんですか。
イデコの場合は人それぞれで異なってきます。
どういうことですか、
はい、ちなみに談笑さんは個人事業主になるんですね、
はい、はい、そうです。
でしたら年額81万6千円、
うん、
月額ですと6万8千円までかけることが可能になります。
結構多い、
ね、上限ですか。
はい、上限です。
ですね、
6万8千円、
はい、うん。村田さんは会社員ですね。
はい、会社員です、
はい。私もそうなんですけれども、はい、会社員の場合は条件によって異なってきます。
うん、
まあ、お勤め先に確認しておくと良いですね。
あ、
はい、
条件によって違う、同じ会社員でも、は
い、そうなんです、
うん、
会社で加入している年金の条件によっては加入できない場合もあるんです
。難しい。じゃあ私は東京 FM の総務部に聞きに行けばいいんですか。
そうですね、会社によっても違いますけれども、はい、うちの場合には人事部なんですね。
あ、はい、そういう年金などを管理している部門に聞きに行くと、
年金を管理している部門にお聞きになるのがいいと思います、
でもこれ今イデコって話題ですから、じゃあそういう会社の叱るべきところに行ったらもう当然知ってるというふうに思っていいぐらい
と思います。
ですよね、
はい、
うんうんうん、
まあ、あのその勤め先でご確認されてですね、まあ、各種サイトとかで提供している、まあ、加入資格簡単診断のようなものを利用するのもいいかと思います。
ああ、そういうのが、はい、サイトにあるわけですね、
加入できる場合には月額1万2000円、2万円、2万3000円の積み立てとなるんですね、
あ、どれかに当てはまる、
はい、当てはまります、ね、年間ですとそれぞれ14万4000円、24万円、27万6000円の上乗せということになりますね。
ええってことは私みたいな個人事業主の年額81万というのは全然桁が違うぐらいじゃないですか。
多いですね、
は
い、
ね、
はい、
あ、そうなんだ。
それは年金が、
そうです、年金がやっぱり違、年金額が違ってきますので、
うんうん、
だからということですね、はい、補うために個人事業主は非常に多くなって、
そうです、そうです、
我々ね、そういうね、あの不安なんですよ、先々ね、いや、そうか、いいこと聞いたな、
まあ、積み立てNISAも金額が決まってますよね。そのおさらいをお願いします。
そうですね、積み立てNISAの投資枠は年間で40万円ですね。
ああ、そっか。
で、非課税期間というのは投資した年から最長で20年間です、
うん、
イデコも積み立てNISAも、まあ、諸経費等がかかりますから、始める際には金融機関などにお問い合わせください。
なるほど、悩みどころだな、これはな、はい、お話はみずほ証券投資教育推進室の川崎浩一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今週はイデコってなんだろうチェックしました。さあ、談笑さん、今日はどんな一席お話しいただけますか。
創作落語を作ってきました楽隠居、お楽しみに。ご隠居さんってのはなんですね、これで案外町内の若い氏の憧れの的なんですよ。 みんなね、早くご隠居さんみてえになりてえなりてえってそう言ってるんですよ。いやお前さん方知らないだろうがな、こう見えて私はね、しばらく前までは深川木場の大きな材木問屋の主だったんだ。あらまあそうか、昔は経営者だったんだ、大きな店の、材木問屋の方はそっくりせがれにそのまま任せて、財産も譲っちまった。ああもっともそれにあたっちゃ私の食いぶちとしてちょっとした三軒長屋を買わせてもらってな。でまあその長屋から上がる月々の家賃でもっておかげさまでこうして暮らしてるっていうわけだ。これが世に言う楽隠居ってやつだ。ハッツさんも私のように楽隠居したいか。そりゃそうですよ。どうすればいいんです。まず何はともあれお前さんくらいの年から毎日の中からいくかずつでも貯める、その気になりゃ結構な分貯まるもんだよ。あるいまた、しっかりした息子があればいいな。もっともこれは娘でもいいし、なんなら養子縁組なんて言って外から迎えたって構わない。いいかい、何より肝心なのは信頼関係だ。わかるかい、これからますます年を取るんだ。後々になってな、ほら体が効かなくなったり思いもよらないことで暮らし向きが悪くなるなんてことあるさ。そんな時に私の世話をしてくれよってんだ。私のところのせがれはよくよく親孝行でね、私のことを真から大切に思ってくれる、ありがたいもんだよ。はあ、あっちのところにもね、金坊つって、やつになる子供がいるんですかね。あんなんでもなんとかなりますかね。ああ、なるなるなるともさ。金坊はな、お前に似ず、ずいぶんと利発で何よりかわいいや。大事に育ててな、と言って甘やかすことなくな。あの子なら、お前の老後をきっと助けてくれるだろうよ。はあ、んなもんすかね。まあ先生やってみます。ありがとうございました。また来ます。なるほどね、聞いてみなくちゃわからねえもんだ。楽隠居するには毎日いくらかつ金を貯めてあの金棒を大事に育てりゃいいんだって。お今帰ったよ。あお父さんお帰りなさい。おう金棒うちにいたのか。お母さんは、なんだか用足しに出かけちゃった。あたいも今から遊びに行ってくるね。お父さん、お小遣いちょうだい。これだよ。お父さんの顔見るってとんの別にお前はお小遣いくれお小遣いくれってやる。おめえお父さんのこと言って何だと思ってるんだ。金づる。金づる、こりゃ見込みがねえや。いや今な、横丁のご隠居のところで老後の暮らしってことについてとっくりと聞かされてきたんだ。楽隠居って言葉があってな。ああ楽隠居ね、知ってるよ。本当に知ってるのか。知ってら。楽隠居ってのはね、家督を子に譲ってのんびり隠居暮らしをすることなんだよ。はあ、知ってんのか。楽隠居しようったって年取ってからじゃ遅いんだって。若いうちから仕事に精を出して暮らしの中からわずかずつでも貯金をしていくらかでも財産を残しとかないといけないんだって。それからしっかり親孝行な子を持つことも大事なの。いざという時に老後の支えになってくれるのは子供なんだって。だからお父さん、老後を考えるんだったら何よりもあたいを可愛がらなくちゃいけないんだよ。わかったね。わかった。それからお父さん、宵越しの金は持たねえなんて言ってられないんだよ。毎日わずかずつでも貯めておかなくちゃ。わかったかい。はい、わかればいいんだ。じゃあお小遣いちょうだい。おめえには負けたよ。ほらやるよ。遊び行ってこい。ありがとう。じゃあ半分をこっちに入れてと。おい何やってるんだ。あれお父さん、まさかあたいがもらったお小遣い全部使っちまってると思ってんのかい。ちゃんと半分は貯金に回してるんだよ。かーちゃっかりしてやら。見してみろ。おおらららららずいぶん溜め込んであるなおい。そんなに溜め込んでおめえ一体それ何に使うんだ。しっかりしとくれよ。ほらお父さんの代わりに老後のための貯金をしてあげてんだよ。
お送りしたのは談笑さんによる創作落語楽隠居でした。イデコの話の後に聞いたので、もう本当に楽隠居の落語が本当に身に染みました。
ね
この最後は8歳のこの聡明さと優しさにほろっとして、
そうそうそう、ダメなお父さんにはねしっかりした子供がついてるんですよ。なんだか実感しますねこれね。
もうジーンとしながら聞いてました。
楽隠居でした。
みずほ証券では投資信託積立というページで積立 NISA の解説や 積み立てによる資産形成のポイントを分かりやすくご説明しています。みずほ証券すっきりわかるで検索してみてくださいね。イデコについてはみずほ銀行のホームページでも紹介していますので、合わせてお知らせいたします。
わみずほ。
みずほ証券プレゼンツ落語千金公開収録が決まりました。
東京銀座の東急プラザです、はい、3月22日の木曜日夕方6時30分から、15組30名の方ご招待いたします、
招待です、
はい、ご応募は落語千金番組サイトからぜひどうぞ。
春の宵、落語と人生に大切なお金の話、ぜひ楽しんでいってください、はい、ご応募お待ちしてます。
お待ちしてます。
東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます、はい、いでこ、
はい、
ね、積み立てニーサとね、どっちにしようかなって、でまたいろいろその人その人によって、まあ、きめ細かいっていうことなんでしょうかね、違うみたいですから、うんうん、それぞれの会社だとかね、あるいはサイトなんかをよくよく調べて、ね、うんうん、ひょっとしたら自分にとってものすごくね、うん、価値があるものかなかもしれないですから ね、 これは調べる価値ありますね、
うんうん、番組にメッセージいただいております、
はい、
東京都にお住まいの男性スワローズさん、18歳の方です。
はい、
はい、私は昨年の冬からバイトを人生初めてやってみました。今まではお年玉とかでショッピングなどしていましたが、バイトしてみると幅が広がり人生が楽しくなりました、
うん、
しかしその反面忙しさや金欠になることが多く、社会人になったらこんな風になるのかと勉強しました、
うん、
貯金しつつ生活できるよう頑張っていきたいと思います。
あ、頑張ってください、スワローズさん、
ね、18歳ですから、まだ ね、
ね、うんうん、いろんな、ね、バイトもあるし経験積んでいきましょうね。
今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。番組への感想メッセージお待ちしております。メッセージを送ってくださった方の中から毎月10名の方に Amazon ギフト券1000円分をプレゼントしています。またみずほ証券のホームページでは番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話お送りしています。今週は落語に登場するよくある人の名前子供は金坊っていう子が多いんですか、そう、うん、そういう話と、あと創作落語を作る上での苦労話も
大変なんだ
聞きたいと思います。さて談笑さん、来週は、
来週は土地の価格の決め方のお話、うん、そしてそれにまつわる落語をお送りします。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。